皆さんこんにちは。長池でございます。日曜日の土曜日の午後のこういう時間帯、大変堅苦しい、集まりでありますけれども、このように皆さん、時間を送り合わせいただいてご出席いただき、大変ありがたく感謝申し上げる次第でございます。今日のテーマは、その日本人の生き方をと、非常に大きなテーマで、このテーマ本気で話そうとすると1時間ではとても無理なんですけども、このある意味、私の長年の、どう言いましょうかね、ライフ、一生を通じての自分のテーマでもありますんで、その一端を今日は取り上げたいと思っております。先ほど小山さんから3.11 についてお話がありましたが、ある経営のコンサルタント、全国的にいろいろ中小企業の指導をしている方がいるんですけども、その人がいろんな情報から、3.11 以前の日本人と以後の日本人の価値観がやっぱり違ってきてる。それ以前の日本人はいわば損か得かということで判断してたけども、それが善か悪か、いいことか悪いことかというふうに変わってきてる。ただそれも変わってきてるけども、まだそれはまだ本物ではない。一応また元へ戻るかもしれない、そんな言い方をしてましたですね。で、私は1945年に、つまり昭和20年ですね、この4月に小学校に入学をいたしました。で、この年はご存知のように、日本が敗戦した年であります。でその後、小学校、中学、高校、大学と、過ごして、でその間日本はどんどん変わってきました。昭和32年に私が東京に出てきました時は、東京には空がないという感じですね。スモークで、今は中国がそういう感じですけども、39年に東京オリンピックが行われて、このオリンピックに備えて東京はすっかり変わりましたですね。高速道路もこれに向けてできたですね。で、私のような世代のものにとって、例えば高速道路とか、それからテレビですね、これは漫画の世界だったですね。子どもの頃にアメリカでは高速道路があるんだとかね、テレビっていうものがあるんだ、ああすごいなと思ってたのが、それが結局現実になったわけですね。で、この戦後の、このそういう日本の大きな変化、つまり戦前的なものを否定する形で戦後的なものが推し進められてきたわけですけども、いろんな言い方ができると思うんですけども、一つの流れはやっぱり個人主義ということだったと思うんですね。で、これは戦前、その国家主義、つまりこの人権というものがしばしば 国家によって侵された時代があるわけで、まあ、今では中国、北朝鮮がそうですね、まあ、他にもいろいろありますよ。でそういう、このこういうそういう国家権力に対して人権を守るという意味での個人主義というのが本来のあり方ですね。ただそれが意図的かどうかは別として、徹底的に個人主義というものが教育をはじめいろんな分野で推し進められた、これが一つの流れですね。つまり、冷静でなければいけない。家というものをとにかく壊そうと、日本を今まで支えてきた家というものを壊そうということですね。だから民法の上でも道徳の上でもいろんな面で家から個人にという流れになりましたね。これが一つの流れであります。で今も申し上げたように、本来の個人主義というのは国家主義に対しての個人主義ですね。ところが戦後で説かれた、日本において説かれたのは家庭の中でも個人主義ですね。いろんな面で個人の自由とかですね、いろいろこのそれが優先される流れになりましたね。で緩やかに緩やかに家族というものの結びつきというものがほどけていったこの数十年、これが一つだと思いますね。それからもう一つは貧しさからの解放で、日本の為政者はまあいろいろろくでもない人もいたし、いろいろいたけども、世界の歴史的な為政者に比べて私は割とこの良心的って言いましょうかね、人民のこの命というものをなんとか守っていくというそういう意識は割と強かったんではないかというふうに思ってます。まあいろんな見方があるでしょうけども、だからこの貧しさからの解放、これがずっとまあ江戸時代において、それが江戸時代というのはいわば儒教的なヒューマニズムというものがある程度政治の上に実現されたところがありました。もちろん中にはとんでもない領主もいましたけどね。で明治賞味期限の切れた幕府の制度では仕組みでは植民地にされてしまうということで幕府を倒して、そしてまあ近代国家中央集権体制を作って、まあ新しいスタートを切ったわけですけども、ところがこの全てを国でまとめたんですよね。神道なんてのは本来そんなんじゃないんだけども、いわゆる国家神道、道徳っていうのは本来国を超えたもんですよ。でもとにかくまとめなきゃいけないっていうことで、まあできたのが教育勅語であり、まあいわゆる国家道徳ですね。これでどうにか、これと帝国憲法でなんとか先進国並みの一つの国のスタイルを、まあ、作ったわけですけども、ある意味世界の歴史からするとすごい画期的なことでした。まあ私が受けた歴史教育ではもうとんでもないことだったという、もう非常にマルクス史観で我々教育を受けましたから。でもこうよく見ると、当時としてはかなり頑張って作られたんじゃないかなという気がしますね。しかしその後まあいろんな要因があったですね。 で外交的には失敗して孤立をして、そして第二次大戦を引き起こした。で敗れた。欲しがりません勝つまではっていう言葉がまだ幼い頃頭に残ってますよね。国を信じ、国における神を信じ、一生懸命尽くした結果が敗戦ですね。この傷が癒えるのに100年200年かかるんじゃないかと私はそう見てます。これによって日本人は信じるものを持てなくなったところがあるんじゃないかという気がしてます。そしてとにかくとことん貧しさを味わったわけですから、貧しいがゆえの悲しみ、悔しさ、辛さ、すべての国民がそれを味わったわけですから、だからとにかくこの豊かになれば人間は幸せになれるんじゃないか、これが戦後の日本人の生き方を支えた一つの考えですね。これも否定できないと思うんですよ。昭和の初期、軍部が独走したと言いますけども、その通りなんだけども、まあ時昭和の初期も世界経済が大変に行き詰まって、日本も大変で、ただでさえ貧しかったわけですから、だから東北の方ではその飢え死にの問題ですね。どうしたか、結局女の子を売るわけですよね。江戸時代とその点は変わらないですよ。だから東京の兵隊さんたちが国からの手紙で、自分の妹が身売りした、そのお金で一家がなんとか救われた、自分の恋人が身売りした、そういう、それなのに政治は何をしてるんかっていうですね、怒りですよ。これが結局彼らを暴走させる一つの要因になったんですね。もちろん歴史っていうのは一つの要因だけでこう動かないですけども、やはり貧しさっていうものがね、一つあったんですよ。そういうことがありましたから、戦後とにかくこの豊かさを求めて日本人は働き出した。ただアメリカはそう甘くはなかったですね。まあもう二度とこの国を立ち直らしちゃいかんと、まあカスカス食っていける程度の、その程度の日本経済で置いておこう。アメリカは最初そう考えてました。しかしまあ朝鮮にとって、朝鮮半島にとっては不幸なことですけども、日本にとっては幸運だったんですね。朝鮮戦争の勃発ですね。まあその前に冷戦があったわけですね。冷戦が背景にあって、そして朝鮮戦争が起きた。アメリカはここで考え方を変えました。日本を少し飛まして、そしてアメリカの世界戦略の一端を担わせて、で、まあやっていこうというふうに切り替えたわけですよ。それ以後、日本経済はもちろん日本人自身の勤勉さと技術、あるいは連帯感の強さですね、連帯主義の強さ、さっき小山さんが共同体主義とおっしゃられた、まあ似たようなもんですね。まとまると強い、そういうものが土台にあって、日本経済はメイドインジャパン として世界から評価されるものを作って世界中に売って、そして日本の小さな会社が世界的な企業にどんどん発展していったわけでしょう。だから昭和30年から40年代ですよ。ところがおかしなことに、日本人の生活が豊かになったのと引き換えに、その頃から日本の子供がおかしくなりかけた。で、私が スコレ教会設立したのが昭和55年7月ですね。この年に金属バット事件っていうのがあります。受験生の男の子が父親を金属バットで殴り殺した。日本の家庭の崩壊を予兆させる一つの事件でございました。で、まあ、今さら申し上げるまでもないことですけども、この家庭というのはその国の政治、経済、社会、文化、教育、すべてのこの元ですよね、土台ですよ。扇で言えば要の部分が家庭ですよ。その国の人間をダメにしようと思ったらどこを壊せばいいか、家庭を壊せばいいんですよ。なぜか家庭の中に人間の生き方のあらゆるものがそこにあるんですよ。あるというかそこで育つんだよ。だから去年でしたかね、原発の後のマスターズの人生学講座で私は話しましたよ。あの時は菅さんが総理でしたかね。みんなこの日本の政治家はろくでもないとかさ、いろいろ言ってたじゃないですか。まあ今でもそうですよ。その時皆さんに言ったんですよ。あの政治家の姿が日本の父親の姿だよって言うて。あんたら、あの彼らを批判する資格があるか。人を批判することは簡単ですよ。家庭っていうのは小さな社会だって皆さんよく言われますよ。実際そうなんです。社会ですよ。しかし社会が社会として成り立つには、その成り立つ要素があるじゃないですか。統治能力なんで、その社会を統治する存在があって初めて秩序があり、人々の安全と生活、財産が守られていくわけですよ。じゃあ今の日本の家庭はどうかということですよ。この間の産経の、まあ、さっきも紹介されました、産経の記事、よくこうまとめていただいたと思うんですが、あの中にもその通りは書かなかったかな。私は日本の家庭には無政府社会みたいなもんで、そういう社会が増えてる。だから一つの社会の原型が家庭なんですよ。ところが日本の学者はね、父親母親との役割と男女の平等の問題に入るとみんな逃げちゃうんですよ。触れようとしないんですよ。夫婦の間で意見が、父親と母親の間で意見が一致しなかったらどうしましょうかという質問があったらね、ほとんどの学者さんはよく話し合いなさい。アホみたいなもんですよ。もうちょっと上手、 上品な言葉を使わなきゃいけません。話し合いがつかないから聞いてるんでしょ。こういうごく基礎的な問題に関しての答えを日本のトータルとしての家庭は持ってないんですよ。でこれはだからやっぱりね、日本の優れたリーダーのを生み出す土壌は家庭にあるんですよ。それが女性であろうが男性であろうが関係ないですよ。だからまあそういう意味で私はこの間まあ持論ですけど、家庭教育学会でも発表してるから、これはまあ差し障りがないと言いましょうかね、一応そこで通用してるからまあお話ししてることですけども、結局家庭におけるリーダーシップをどう取るか、親と子の関係において、で私の持論は家庭の権力といいますか実質的なものは母親が担いなさいということです。男は家庭の中でごちゃごちゃつまらんこと言うなってことです。やれちょっと言って、ゴミがどうだったのか、家計簿ができてないとかね、まあ今日変わって言ってあげてるけどね、細かいことごちゃごちゃごちゃごちゃ。例えばね、男の人と女の人のこの家の問題に関するこのイメージの作り方を取り上げますとね、まあ現実に家を建てると大変だけども、家を仮に持つといった場合に、男はね、このね、見場、自分の城を持つという感覚なんですよ。女の人は違いますよ。現実に仕事をしていく上でどうしたら便利か、こういう視点で見るわけですよ。だから家をどうしようかっていった場合に夫婦の意見一致しないんですよ。女の人の考えてることと男の人の考えてること違うんですよ。例えばそういうもんでしてね、だからその別に女の人を家庭に縛りつけるっていう意味で私は申し上げてるわけじゃないけど、またここまでちゃんと言い訳して言わないとまた文句を言う人が出てくるんでそういうわけではないけれども、家庭の中の家庭の権力は母親に預けなさいということです。その代わり父親は権威の部分をこの追いましょうと。権威っていうのは威張ることではないですよ。威張ることではない。家庭の中で一番大事なもの、二つあります。心と物ですよね。一家が食べていくには経済が成り立たなきゃいけない。もう一つ心ですよ。家族が家族として家族としてみんな成長していくと、それぞれの考え方がこうできてくるわけだから、バラバラになっていくんですよ。ほっとくと。これを一つにまとめていく価値観が必要なんですよ。これを誰かが担わなきゃいけないんですよ。昔この古代ギリシャにおいてですね、まあいろいろ調べて驚いたんですけども、古代ギリシャの家庭とね、日本の昔の家庭似てんですよ。でその どこが似てるかというと、そのまあ、あのそれぞれの家の神を持ってる。そしてだからかまどの神ってのがあるんですよね。驚きましたよ。でその神に毎日祈りを捧げるのは父親の役目なの。日本の古い家庭もそうでした。私なんかはそうでした。子供の心に見てますけども、父親があの武将な父親、まあ叱られるかもしれんけど、本当に家で何にもしない人でしたね。私は全く違うわけでね、若干違う、少しはやるようになったけど、その父親が必ず毎朝神棚と仏壇に手を合わせてましたね。あの水を取り替えてね。ですから、あの家族の心が一つにまとまる上でのものをどっちが担うか、やっぱり母親が権力握ったら、ね、父親はやっぱり権威ですよ。母親の権力を父親の権威が支え、父親の権威を母親の権力が支える、そういう関係ですね。どうしてそういう分け方するか。子供っていうのは母親から生まれます。だから常に、まあ実際に母親が早くから働きに出るケースもあるけども、基本的なスタイルとして子供は常に母親とべったりですよ。常に母親のそばにいる、密着してる。だんだんだんだん母親、この子供が成長するといろんなことが見えてきますよ。母親の言動の矛盾、ついている嘘、いろんなことが見えてくるから、だんだん母親を批判するようになります。じゃあそれを誰がチェックするんですか。やっぱり父親ですよ。父親は子供にとって距離がありますから、煙たいですよ。ですからそういう意味で私は家庭における権力は母親、権威は父親。この間の三権の時もそういう意味を含めて話したわけですね。まああそこでは詳しくは紹介されてませんけども。だからそういった家庭におけるその統治という言葉を使うのはおかしいかもしれないけども、親のリーダーシップというものがきちんとなされることによって、中学高校で体ばっかり大きくなって、そのくせ世間も知らず人生も知らず何にもわからないのに偉そうになっていく子供をですね、きちっと指導する体制を日本の家庭は持ってないと、大事な時にどうしようもないですよ。多いじゃないですか。で、どうして今この日本の家庭について危機感を感じるかというと、まあ皆さんもご存知でしょう。もう呆れて物も言えないというか、いやな事件がいろいろありますけども、いい若いのが40ぐらいかな、40ったら若くないけどね、これが女の子にいたずれしようと思って家に連れてきたら父親がいたってんでしょ、で殺しちゃった。もう開いた口が塞がらない。ということは、その父親とこの加害者との関係も悪かったんでしょう、もともとが。今、傷害事件の半分は身内ですよ。 前は家族間での犯罪なんて考えられなかったんだよ。どうしてこういうことになっちゃったのか。それは一つは今お話ししたように、まあ元はそのこの家族関係、以前のような良好な家族関係を築くことが非常に下手くそになった。非常に下手くそになった。大体この人間関係である意味一番難しいのは夫婦関係なんですよ。あ、そうか。あ、それいいこと聞いた。これを理由にして女房とちょっとなんて、そういうふうに持っていったら困るんですよね。っていうのは人間関係はにおいて非常に重要なのは距離の取り方があるわけですよ。この距離の取り方を上手にすることによって良好な関係を築くことができるわけですね。どんなに親しくなっても近すぎると必ず摩擦が起こる。どんなに親しくても間を空けすぎると疎遠になっていく。だから人間関係いくつかの大事な要素があるけど、その大事な一つが距離の取り方なんですよ。ところが夫婦は距離の取りようがないんでしょう。一緒になって、まあ、単身赴任でも なればまた別ですけども、結局お互いにお互いの楽屋裏を見せ合うって生きていかなきゃいけない。見たくないものを見るしね、見られたくないものを見られるわけです。そういう関係ですよ。でもこの夫婦の間にこれをなぜこういう難しい仕組みというものを人類は作ったのか。やっぱり人間が、あるいは文明社会において人間がこの社会を担っていく人材として必要な教育を受けるプロセスとして結婚があり、家庭があり、家族があり、子供があるんじゃないですか。この一番重要なところをほっといてですね、亭主元気で留守がいいという言葉を真に受けて、仕事、どこまで仕事か分かんない。特に営業に名を借りて夜遅くまで銀座で遊んだり、まあ、今頃銀座はどこか分かりませんけども、そういったその家庭の価値、家族の価値というものをよもう、まあ、結婚当初こそね、いそいそと帰ってくるけども、そのうちにむしろ楽しむことはよそで、俺は忙しいんだ、あなた、あの子供が、そのままお前自分で判断してやればいいじゃない、何をそのやってるんだ、お前のしつけが悪いんだ、俺は仕事で疲れてるんだ、私はこれを仕事に逃げているという。なぜ家庭、家族というのがを人間は生み出したのか。人はこの生きていく上で重要なものがありますね。申し上げるまでもなく、それエネルギーです。そのエネルギーの一つは食べ物です。食べ物によってエネルギーを得ます。でも食べ物だけではエネルギーとして不十分なんですよ。夢もエネルギーを 与えてくれる一つでしょう。でもそれだけではダメなんですよ。日常的に精神的な安定と精神的な安らぎと愛情を与えてくれる、この愛情は燃える愛情じゃない。恋愛は燃えるもんでしょう。そうじゃない、温めてくれる愛情があって初めて永続的なエネルギーが与えられるわけですよ。この家庭の持つ重要な機能というものを戦後の日本人はどこかに忘れたとは言わないけど軽んじてる。その結果がうつ病の激増であり、引きこもりであり、ニートであり、不登校であり、いじめですよ。アメリカは皆さんご存知のようにすごい経済大国ですけども、あの国が大金を投じて教育制度を本当に作ったんですね。充実させたんですよ。でもそれでアメリカの子どもたちは良くなったか、良くならない。学級崩壊、日本でも学級崩壊っていうのは言われてるけど、火じゃないですよ。日本の火ではない、悲惨ですよ。学級崩壊、学校崩壊、読み書きのできない子どもが増えてるだけじゃない、読み書きのできない先生までがね、私も疑ったですよ、いるらしいんで。私自分の目で確かめたわけじゃないから、それ情報としてね、聞いたことです、読んだことですけど、なぜか学級崩壊、学校崩壊の前に家庭崩壊があるからですよ。子どもの3人に1人は母子家庭ですよ。母親1人だ。日本は離婚が増えたっていうけど、桁数が違う、アメリカの離婚数と、離婚率と日本の離婚率は。だから指揮者はその方面のいろいろ取材をしている人によると、でも日本はまだ間に合います、アメリカだけではない、ヨーロッパもみんなその後続いて家庭崩壊、しかし日本はまだ間に合います。それ聞いて、あ、やっぱり頑張ろうと思ったわけですけどね。ですからそういう意味で私はその戦後の日本人がこの家から個人ときた、そして物の豊かさを求める、こういう流れの中で置き去りにされているものが家庭の重要性、そして人間が生きていく上で先ほどエネルギーが必要だと申しましたね。この心のエネルギーの面ですよね。まあそんなことをいろいろ考えましてね、じゃあ昔はどうだったのかなと、まあ昔の貧しい時代の日本の家庭ですよね。それをいろいろまあ調べてみて、まあ私自身も貧しい時代に育ちましたから、このあとはもうちょっとした情報だけでこう自分の体験を交えて昔の日本人の価値観といいましょうかね、生きる姿っていうのは浮かんできますよ。 で貧乏っていうことはいつも皆さんに申し上げていることだけども、要するに今晩の食事がないっていうことですね。今晩の食事が用意されてない、これを貧乏というんですよ。そうすると日本は貧乏な人はほとんどいないはずですよ。常に飢え死にの危機にさらされながら暮らしている姿、これが貧乏ですね。あるいは衣食住の絶対量が不足している社会、これが貧乏の社会だ。そういう中においては母親はね、まあ皆様よくご存知のように自分が食べるよりも稼ぎ頭の夫と、それでまあ育ち盛りの子供にこう少しでも食べさせようとしたわけでしょう。私なんか自分の母親のイメージっていうのは自分のための買い物をしたことのなかった人っていう、そういうイメージ持ってますね。でそれを見て育ちますから、お母さんなんで食べないのって、いやお母さん欲しくないのって、でもいやお母さんお腹空いてないからあんたかって食べなさいよって、もうそれをそういう会話もう何十回も繰り返してますですよね。そうするとやっぱりね、子供心に思うじゃないですか。やっぱり自分が将来大きくなったらなんとか金持ちになってお腹いっぱいお父さんお母さんに、お母さんに食事食べてもらいたいとかね。食事に代表されるこの昔の日本の母親っていうのは、ろうそくにしばしば例えられました。ろうそくっていうのはご存知のように火をつけてね、周りを照らしながらだんだん小さくなっていくじゃないですか。日本の母親は自分の体に火をつけて周りを照らしながらだんだん小さくなっていく、これが昔の日本の母親のイメージですよね。ある意味悲惨ですよ。でも昔の日本の母親は幸せだったんですね。それが幸せだったわけですよ。全然価値観が違うわけですよ。ですから第二次大戦の時によく言われることですけども、教育の上では死ぬ時は天皇陛下万歳と言って死になさいと教えられたにもかかわらず、多くの兵士たちが死ぬ時にお母さん家で死んでったんですよ。お母さん家で。しかし先ほど申し上げましたように、日本は昭和40年頃から経済的にぐーっと発展しました。食べたいものを我慢する必要なくなった。親は自分が犠牲になってというその必要がなくなったわけですよ。さらに長年そういう母親の苦労を見てきた人たちの中に、女性がなんとか赤切れを、冬になって赤切れを作らないようにミス仕事から解放させから解放されるように、そういう思いからいろんなものが生まれたわけですよ。そして次第次第に、まあ今頃我々は余暇という言葉を使ってレジャーとかね言いますけど、前はなかったんですよ。余裕ができて、そして母親もちゃんとした服が着れるようになり、食べたいものが食べれるようになる。しかしそれと同時に、貧しかった時代に無意識のうちに行っていた自己犠牲の生み出す価値、人間の最も美しい姿ってのは自己犠牲ですよ。 そしてその自己犠牲に裏付けられた愛を昔の日本の子供たちは感じ取ってたんです。そしてそういう存在そのものが、まあ観音様と言いますかね、私は日本は仏教国だってある時期まで言われたけど、私は親教でなかったかと思うんですね。父親母親が神仏のような存在、日本の子供にとってはかつてそうだったんじゃないかなという気がするんです。そういうそれが豊かさとともに消えていきましたよね。その必要なくなった。ある意味素晴らしい社会になったわけですよ。昔の母親は全て母だった、ね、こんな言い方おかしいですけど。しかし今は違いますよね。ある時期から一人の人間として、一人の女性としての納得のいく生き方を求められる社会になったんです。それはそれで素晴らしいことじゃないですか。ですから私は貧しい、今さら貧しさに変えられて嫌ですよ、じゃなくて豊かな時代において生み出す価値観というものがある。それは先ほどちょっと申し上げましたけども、人間としての美しさ、人間としての愛、人間としての神聖な姿ね、聖なるもの、これは今の時代においても我々が心がければ日常の中に生み出すことができるんではないでしょうかということなんですよ。それは何かですよね。だから私はまあ今日も女性の方が見えてますけども、スコーレの母親講座で必ず皆さんが入れて話をするのは共感ということなんですよ。共感の愛で、共感の愛、家族を結びつけていくものは共感の世界です。共感ってのは嬉しいったらよかったねって、つらいってああつらかろうって、苦しいって、そう苦しいのじゃあ話してください。夫婦の間でもまあ、全てね話せないこともあるでしょうけどね、親子の間でも、要するに共感の世界を作る、共感、何ですか、いじめね、なんだ、幼児虐待、児童虐待、子どもの虐待あるじゃないですか、みんなしつけのためにやってる、錯覚ですよね。共感というのは相手を評価する心が伴って生まれるんです、共感はね。そして共感のないところに本当の愛はないんですよ。私はあんたのために叱るのよ、バーンって、何があんたのためだよ、自分の鬱憤晴らしで殴ってるに過ぎない。だから今の時代にふさわしい愛として私は共感ということをね強調しているわけですよ。そしてもう一つ、美しさと言いました。我々は生きる美学を持つべきではないか。父親は生きる美学を持つことを私は、まあ、義務とは言わないけど責務とすべきではないか。 この父親の持つ生きる美学が家族の共感のもとになり、共感の美学が子どものバックボーンになり、子どもの強さを生み出す源になっていくのではないか。生きる美学の内容はね、お聞きになる皆さんによってそれぞれ違うでしょう。でもね、正しく生きるっていうと難しいんですよ。そう思いませんか。正しく生きなさいって何が正しいか分かんないじゃない。でも美しく生きるっていうね、これならば自分なりにイメージができるじゃないですか。だからスコレ教会では毎年12月にユニセフのハンドインハンド、大勢の人が参加してくださってますけども、ぜひ父親も参加していただきたい。世の中のために、人類のために、自分がなせるささやかなことをやっている、そういう日常の生活の一部にそれをちゃんと持ってる、これだけでいいじゃない。そんな大げさなことをする必要はない。そういうこだわりというものを持つことが大事なんじゃないですか。子供は自分の父親母親は世界一の父親母親であってほしいと思ってますよ、心の底で。どこの社長なんか関係ない。それより人間として尊敬できる父親母親を子供は心の底で願ってますよ。いくら儲けた関係ない。そういう大事な部分を私たちは今思い出すべきじゃないでしょうかね。そしてもう一つ、まあ聖なるものって言いましたけども、やっぱり父親母親はまあいろいろあったでしょうけれどもというとあれ、自分の親を尊ぶ心を取り戻してほしいということですね。自分の親を尊ぶ心と形を生活の中に作ってほしい。なら親は死ねば祖先ですよ。一番の問題は、私たち日本人は本当に個人主義としてやれるのかということなんですよ。個人主義で生きるんなら日本人はクリスチャンに改宗しなきゃいけないですよ。真面目に生きようとすればね。ところがキリスト教は17世紀か16世紀から17世紀の頃にやって入ってきた。しかし、まあ、そのバックにある植民地政策に気づいた日本の徳川政権は要するに鎖国したしましたね。そして明治維新になった。二度目のチャンスでしたよ、キリスト教にとっては。でもかなり優れた人たちが、日本の中で優れたね、内村鑑三とか新渡戸稲造とかいろんな人たちが出たんだけども、大衆の中に根付かなかった。そして3度目が日本の敗戦ですよ。この時が日本にとっては一番深刻だったんじゃないでしょうか。天皇家までがキリスト教への改宗を迫られるのだろうかというね、そういう内々のまあ会話というかね、それがあった。そうですね。でも結局はキリスト教は日本人の教養を形成する重要なファクターにはなったけれども、信仰には至らなかった。そうなると私たちはやっぱりね、自分たちの生きる根元をどうするかということになるんですよ。 さっき申し小山さんがね、まあ、共同体主義、今私は今ずっとね新しい言葉をがないか悩んでるんですけど、例えばオリンピックでもご存知のように日本がいい成績を上げてるのは集団なんですよ。体操競技のような個人技であってもそれを支えてるのはチームなんですよ、チームワークなんですよ。日本人は人と人との結びつきの中に生きるときにその能力を最大に発揮する資質の持ち主なんです。もちろん個々それぞれあるでしょうけど、その元は何かということですよ。で、ニュー家族主義、家族主義っていうことは絶対反発される。やっぱり神を持たなければ、やっぱりね自分の命のもとをずっと親、その親の親、さらにその親、その要するに祖先ですよね。どういう宗教だろうと構わないですよ。要するに自分の親、親を通しての命の根元というものを大事にする生き方、それによって絆が生まれるわけですよね。スコーレは宗教まで踏み込みません。しかし、連帯主義がいいのか集団主義だとあれだし、ね、戦後の発展もそうでしょ。先ほど申し上げたように日本人の連帯主義、連帯感、これが日本経済を世界経済大国にまでのし上げる大きな素地になったわけです。まあ今のところこれを表現する言葉がまだ思いつきませんのでね、まあ今日の次のまた宿題になりますけども、とにかく先ほどからまあ繰り返し申し上げてますように、私たち日本人はこの数十年個人、そして物の豊かさ、これが幸せを生み出すと信じてきたわけだ。しかし必ずしもそうではなかった。やはり人と人とのこのつながりですよ。何事か成功した場合に成功感と幸福感は確かにつながります。しかし何かをやった、でも周りにそれを祝福する人がいなかったら心からの幸福感は生まれません。やった、よかったねという人がいて初めて幸せが感じられる。人と人との触れ合い、共感、その源泉にあるものは家庭であります。で、どうぞ今日、まあ、こうしてねこの午後皆さんお集まりいただきましたけれども、私が申し上げましたこの日本人の生き方という問題に関しての私の所見をまたいろいろ繰り返し反芻していただいて、さらにまたこれからの取り組みをしていただければありがたいと思う次第でございます。今日はどうもありがとうございました。